V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、八坂町北のね、交差点を左折して、直進していったわけなんですが、高台車の看板がないわけでございます。おいおいおいおい、どうなんだよと思いつつね、病院があるじゃんとか思いながらも、こんな病院を見てもどうしようもないんだけど、というかこういうことは失礼ですね。地図を見た時にこんな病院あったかななんていうような気がしたんですけども、実は以前近江鉄道のね、写真を撮りに来た時、あれ一番最初だったのかな、南彦根のスーパーホテルで泊まったんですが、この時実は財布を忘れていたためですね、駅前のコンビニで夕食を調達っていうことでね、本当に今思うとすごいことをしたなと思うんですけど、財布忘れてたんですよ。でたまたまですね、その時は名刺入れがあって、で名刺入れの中にクレジットカードがあって、であとクオカードがね5000円ぐらいあったのかな。でクレジットカードで、石油あガソリン入れて、クオカードでなんか食べたり、コンビニでねジュース買ったりとかいうようなすごい旅行をしたんですけども、まあそんな話はいいんですけど、だいたいそれで南彦根の駅前を行ったもんですから、だいたい行けばねこの辺だって道は分かっていたんで心配してはいなかったんですが、高台車の看板欲しかったですね。でまあそんな懐かしい思い出の JR の線路をまたぎまして、次は国道8号線これを渡っていきますと新幹線の高架をくぐっていきます。そうしますと現れるのはブリヂストンの彦根工場、そして遠くには駅名にもなかりましたスクリーンという会社ね、これが見えまして、もういよいよだなということで高台車へ向かっていくんですが、高台車駐車場の入り口なんですが、コメディの前をですね右折して入っていくんです。でこれから参拝ということになるんですが、このバイクを止めたところ、ブリヂストンを止めたところがね、三州殿というところで、まあ結婚式などを挙げる会場なもんですから、まあここから入っちゃうと、どっかの医科大学じゃないですけどね、裏口入学になってしまいますんで、やっぱりこれは正面から入らないといかんなと思いまして、ちょっと遠回りしまして、参道へ向かいました。で、参道の方ね、有名な名物の糸切り飴のお店、ね、早くも8時頃だったんですけども、お店も開いていたところがあるんで、買いたいなーなんては思ったんですが、なんせこの後、灼熱の京都市内を経由して、帰るのは次の日の夕方。さすがにね、買うわけにはいかないと思いまして、涙を飲みましたけども、次回はちょっと買ってお土産にしたいなーなんて思いますけども。おお、ここは高台車か、というふうに感動の中、鳥居をくぐりまして、一番最初に見えますのが太閤秀吉。ね、太閤秀吉さんが信仰を寄せたということから、太閤橋と呼ばれておりますが、太閤橋。ね、実際にはこう丸くなっている太閤橋なんですが、こちらのそろりそろりと足元に注意して渡りましたけど、その後立派な本殿へ向かうんですが、8月のね、どうも灯籠祭のお祭りがあるようでございまして、そんな準備でいろいろな梁やロープが止めてあったのは残念だったんですが、まあそうは言っても高台車様、しっかりとね、お参りをしまして、御朱印をいただいて、こちらではですね、ペット守り、こういうものが売っております。で、このね、ペット守り、素晴らしいのは、高台車のお札をですね、こうミニチュア版にしてありまして、で、まあ、そのお札をゲージに貼ってですね。で、お守りの方は直接首輪につけてくださいねという商品でございます。なんせ、我が家のシオンくん、今年で11歳を無事迎えることができまして、人間ならば還暦を迎えております。かなりのおじいちゃんなんですね。そんなシオンくんの健康を祈りつつもということで、1個購入をいたしまして、これにてミッション2は完了なわけです。さて、これで、ミッション3へ向けてということで、次は琵琶湖大橋へと行くんですが、ここで鉄分補給タイムが待っておりました。まあ、先ほども言いましたが、高台車のね、駅前、高台車前かな。こちらの駅はですね、確か近畿か。 近畿鉄道百選の駅にも選ばれているような駅舎なんで、まあ駅舎だけでもいいかななんて思ったんですけども、ちょっと時刻表を見たところあと5分で発車と分かりましたんで、それ急げということでね、反対方面へ走って撮影ポイントを探しにダッシュしました。でまあここかななんていうことでね、遮断機もない業界的には第4種踏切ってやつなんですが、そんなのはいいって、その踏切の脇にですねブリストを止めまして、ふともう見ればいよいよですわ。で遠くの踏切はね、遮断管があるんでカンカンカンカン遮断機も鳴ってくれました。来ましたよ来ましたよ来ましたよということで構えて、それ響く iPhone のシャッター音、しかしああ逆光だ、やっちゃいました。真っ黒。まあしまったと思ったんですが、気分を切り替えて後ろ姿ね、こちらは巡航になりますんで、バッチリとそのお姿を捉えさせていただきました。まあこの辺が私らしいといえば私らしいですわね。下調べが足んないっていうか、まあそこまで好きじゃないっていうのはあるのかもしれませんけども、ということで、ね、元西武の401系というやつなんですけども、まあそんなのどうでもいいや、で近江鉄道の車両をパッチリと取ってきました。で先ほど来た道ね、あのブリヂストン彦根工場やスクリーンの工場は見えながらも通っていきまして、高宮のアンダーパスを走って、今高宮ってあっさり言いましたけども、前もお話を言いましたけども、高宮って関東とイントネーションがかなり違うんですよね。関西は高宮でしたっけとこう抑揚があるのに、関東はさっきも言いましたけど高宮と平板なんですよね。この辺が不思議なところで、前ね近江鉄道乗った時高宮って言われて、えどこと思ったんですが、あと木部川も違うんですね。木部あれあれ木部川木部川、ああちょっとこの辺ごめんなさい、木部川の発音忘れちゃった。まあそんなことはどうでもいいや、高宮のねアンダーパスを通りながら、そうだこうだここはねイントネーション違うんだよななんて思いながらも、でまた先ほどね八坂町北へ戻って甲州道路へと入っていきました。でこの甲州道路、確か調べた時はね簡単に行けたんですけども、なんかどっかまた曲がり角を間違えたっていうか、案内がしっかり書いてないっていうか、人のせいにするっていうか、なんかねちょこちょこっと狭いところを走らされて、いきなり広い甲州道路が出てくるっていうね、何なんだろうなって思ったんですけども、どこ間違えたのかな。あれはちょっとねでも不親切ですよと、ちょっとブツブツ言いますけど、で、県道25号線、甲州道路の県道25号線をね、まっすぐ行くんですけども、途中から県道559号線になって、琵琶湖大橋東詰めという交差点に行くんですが、私、完全に勘違いをしておりました。そう、琵琶湖がでっかいっつうこと。時間がですね、てっきり30分も橋は着くべ、こんなのと思ったんですけども。行けども行けども県道25号。おかしい。まだかよ。ね。だけど右手は琵琶湖なんですよ。間違っちゃいないはずだよな。でもいつまで県道25号なんだ?おいおい、近江八幡市に入っちゃったよ。しかも近江商人発祥の地なんて看板まで。だってね、近江商人って言ったらですね、あの近江鉄道では五箇荘というかなり先の駅まで行かないとないわけですよ。あれれれれどうしちゃったんだ俺って気になっちゃいましてね、琵琶湖大橋の案内は全然出てこないし、それどころかあれほど出ていた国道8号線の看板もなくなっちゃった。加えて道がですね山の方に曲がっていけるわけですよ。またやらかしたか。頭をよぎるのは迷子、迷子、迷子。なんせ今回ですね、地図を購入してないんです。はい。マップルの関西版買いませんでした。そんな中でですね、頭の中に地図と、あと Google マップをプリントスクリーンの方で印刷したコマ地図だけで走っておりますから。どこから25号線が559号線に変わるかなんてすっかりわかりませんというような状況でございました。でも待てよ、最初 Google 先生は 八日市の駅の近くを走らせたんじゃなかったっけなという一縷のね、希望を持ちつつ。とか、思いながらも対岸も見えてねえし、大体橋を見てないよ。ということで自分に言い聞かせて。なんとか県道25号をね、はてなとドキドキしながら走っていきましたところ、やがてその瞬間が、長明寺町という交差点から、県道26号へ、やった、よかった、25号の悪魔から。その後ですね、湖岸、白鳥川からな、ここから、県道559号線に変更になりました。いやー、その瞬間の安心感といったら、やっぱ小町図だけじゃダメでしたね。ちゃんとこういうどっから変わるっていうのもちゃんと書いておくべきでしたけども。まあそんなこんなでやっと559号線に入りまして落ち着いていたら、やがて右側にね、マイアミ浜オートキャンプ場というところが出てきました。マイアミ浜ね、あのカタカナでハワイのマイアミですわ。ねえ、そんなハードルの高そうな名前のキャンプ場。ね、多分私にはとてもとても寄れないようなキャンプ場なんでしょうね。まあ、バイク乗りの一人のおっさんが行くようなところではないのかもしれませんが。まあ、そんなこんなでね、しばらくまっすぐ行ったんですが、今度左手には見事な琵琶湖マリオネットホテルさんを見つつ、やがて、琵琶湖大橋東詰めの交差点に到着。やれやれと思った次の瞬間です。東詰めを右に曲がった次の瞬間。そうだ、橋は有料だ。料金いくらだ。前方はですね、4車線くらいに広がって大渋滞。料金を確認してから財布を出していたら、後ろの方には迷惑だよ。確か充電旅は100円だったぞ。あれ、EB のね、50だから。50で100円なら200円か？うん、待てよ。ということで、吹き出る汗。慌てる。まあ、ちゃんと路肩に止めてたんですけども。まあ、とりあえずね、千円札をズボンのポケットにねじ込んでしまえばということで、ねじ込みまして。前の車を見てみると、なんか硬貨を渡してる様子。ん？ 500 円か？車が。すると300円くらいかななんて思いつつも、料金表があったんですが、ちょっと遠くて見えない。おいおい、いくらなんだとヘルメットの中で絶叫。で、おっちゃんに千円札をこれ見逃しに見せながらも渡したんですが、なんと、二輪車100円でした。おかげでね、料金所の方には大変ご迷惑をおかけいたしました。どうも私の勘違いのようで、充電旅は10円だったみたいでございます。まあそもそも間違えていたからとんでもなく焦ってしまったんですね。まあ、しまったと思いながらもニヤニヤしながら、再び再スタート。琵琶湖大橋を気持ちよく渡って対岸の道の駅、琵琶湖大橋米プラザ。米プラザでいいんでしょ？マイプラザじゃないね。マイプラザだったのかな。まあその辺はあれで。で、バイク専用駐車場、満員御礼でございました。さすがにね、いい時期ですんで。まあ一回りしてきて、片隅に止めましたところ、20代前半の男性が近づいてきて、お、多摩ナンバーですか。さすがアドベンチャーですね、と声をかけられました。なんでもこの方、友人の方がアフリカツインに乗っているそうでございます。また、そのね、アフリカのりさんが、若い頃は250のオフ車で、峠の下りでは敵なしだったというような猛者だそうで。今はすっかり落ち着いて、昔撮った記念塚というわけではないんですがね、運転がうまいのでツーリング行く時なんざ先頭で非常に心強くて、危険を回避っていうわけではないんですがね、安心して彼に任せることができるんですよ、なんてお話をしながら。まあいろんなね、バイクのお話をさせていただきました。まあそんなお話を聞きましたね。なるほどな。私もそうならなきゃなんて思いますけど。その後もう少しね、お話をして。この方もね、すごいんですわ。で、なんかのイベントに出るんで、その、やっぱり滋賀県から逆に東京までね、来たそうで。日帰りでやったそうなんですが、もうしたくないです、なんつって笑ってましたけどね。 で、その後少しお話をして、この後どこへ行くんですかなんて聞かれまして、日吉大社と近江神宮によって、三富士食堂から宮までですよって返答しました。高速使いますかと逆質問。その予定なんですけどねって答えたところですね。高速はあんまり意味ないですよ。入り口逆方向だし。それなら京都市街を通って国道162号で行っても同じぐらいの時間ですよ、なんていうお話。あ、そうなんですか、ということでね。まあ、ちょっとこの辺安心安心ということがありまして。ということは予定通り行けるなって思いましてね。ちょっと時間がなかったら本当に高速でさーって逃げちゃおうと思ったんですけど。そう言えたんで。まあ、地元の方は言ってんで間違いないだろうなんて思ったんですが。で、この後ですよ。衝撃の一言。ね。なんて言ったか教えましょう。京都の街中は運転の下手くそな滋賀県民。意地悪な運転の京都府民。客しか見てないタクシーの運転手。そんなこんなでイラついてる始末の運転手の運転に気をつけてください。という笑い話。これはあくまでもこの方が言ってるんですけどね。私が言ってるんじゃないですよ。この方が言ってるんです。はい。まあ、そんなお話でね、笑い話をして大笑いしたんですけど。でも東京と同じぐらいでしょって言ったんですけどもね。いやー、運転が下手くそですよって言ってましたけど、あと結構意地悪ですよって話もしてましたね。まあ、二人でちょっと腹を抱えたんですが。で、またその後一言ね、国道162号線。市内は京都し、京都の市内じゃねえ。市内は混雑してますけども、山の中に入ると急に過ぎてきますよ。ただ、出塚と同じように事故が多発したんでね、京都府警がブチ切れて、めちゃくちゃ取締りが厳しいから気をつけてくださいね。前が開いた、ラッキーなんて飛ばすと、トンネルの先で取締りしてますから。気をつけてくださいねっていうお言葉をいただきました。まあ彼もだからすごいんですよ。出塚と同じように事故が多発したって言うんだから、出塚ね、走ったことがあるのかなと思ってそこも聞かなかったんですけれども。まあね、そんなこんなでいい情報を教えていただきました。なんせ私ももうすぐゴールド復活なんでね、そんなことは勘弁ということでしっかり気を引き締めましたけど。で、いよいよまあお別れっていうことで、ポッドキャスト聞いてますかっていうことで聞いたら何ですかそれっていうような状況だったんで、ちょっとステッカーをお渡しすることはしませんでしたけど。今思えば、名刺とステッカーで布教活動をすべきでしたね。まあ仕方ない。あの彼、またどっかでお会いしたいと思いますか。まあその点、またどっかでお会いしましょうって握手してお別れをしましたけど。で、これで、二つ目のミッション終了ということで、今度は三つ目のミッションへ向けまして、国道477号から真野インターチェンジで、左折、そして、国道161号湖西道路に入りました。てっきり有料かと思っていましたけどもね、無料なんですね。いつになったら有料になるんでしょうかというような気がしますけど。そのまま無料でいたらいいのになと思いますけど。本当まるでね、高速道路のような感じで。あそこもね、昔はそれとも有料道路だったのかな。まあ、ちょっとその辺すいません。ちゃんと調べないで。でも、いい道だなと思いました。というか、まあ、一車線だったんですけど。で、坂本北インターでおりまして。坂本7丁目北という交差点なんですが、ここで Google 先生は一旦左へ左折。その後、右行ってというふうに遠回りをするんですが、現場はどう見ても直進できそうなんで。まあ、直進しようということでね、行きましたら案の定、日吉大社右折の看板。やっぱり直進できたじゃんということなんですけども。Google もね、そういうふうに時々嘘をつきますから、気をつけないと。で、それで日吉大社の方へ向かいました。日吉大社、駐車場は300円。まあ、駐車場というか、入園料というか、配管料というぐらいに思ってていいかと思いますけども、300円。バイクも車も一緒でございます。こちら、東宮とね、西宮がございます。東宮の方が分家みたいな感じで、西宮の方がね、本家みたいな感じでございます。東宮だと東宮だけの御神。西宮行きますと、西宮と東宮のね、あと、本宮ということで御神が3つもらえるわけです。まあ、両方参拝いたしまして。で、東宮の方で、西宮の方でね、 ご身長を出したんですが、ここでアクシデント発生。なんと、いっこちゃんのご身長が終わりを告げてしまいました。で、残り2ページになっちゃったんですね。3つ必要だったんですけど。ありゃー、弱ったなー、どうしようと思ったんですが、ここで新しいのを買ってもなーっていうことでね。なんせ彼女、いくつかもご身長を持ってるもんですから、重なってしまうのもね、どうかと思いまして、まあ、とりあえず2ページということで、本宮と西宮の分だけで、彼女の分は済ましたんですが、私の方はね、3つということで、うわ、暑いなぁ、なんて思っていましたらですね、神主さんの方から、左手の、どうぞ、控え所の方、クーラー入ってますから、どうぞ寄ってくださいという優しい一声、助かりました。いやー、しっかり、進みました。まだ10時過ぎだったんですけどもね、ぼちぼちじわじわと暑くなっている頃でございました。山の中、木の陰は涼しいんでね、良かったんですけども、やっぱりちょっときついなという時間になってきましたね。で、ここで座ってても弱ったら、ほら、いつ御神が書き終わったかわかんねえぞ、なんて思っていたところ、ね、書き終わったところですぐ、わざわざ機械所まで持ってきてもいただいて、すっかり日吉大社さんの方にお世話になってしまいましたけど、でこの後ですね、東宮から入ったもんですからちゃんと正門から入ってないもんで、ああそうだ、やっぱりさっき裏口入学が良くないって言っときながらちゃんと今度は入らなきゃなっていうことでね、まあもう一回っていうのもなんなんなんで、とりあえず正門の方の取り行きまして、まあこちらで、あこれなるほどこれが日吉大社かっていうことでね、行きまして、日吉大社さん、こちらも有名なものなんです。有名なものって言っちゃいけないですね。有名な神社でございまして。全国のね、日吉大社とか、あと日枝神社とか、ね、そういうところの総本山みたいなところだったんですね。そんなすごいところは知りませんでしたけども。で、そうやって、さて、じゃあバイクの元へ戻るかと思いましたら、比叡山高校野球部の学生とすれ違いました。ね、お、比叡山高校かと思った瞬間ですよ。こんにちは、と挨拶。やっぱり違いますね。しっかりしてる学校っていうのは、ね、最近甲子園には来てませんけども、やっぱりね、そういう仏教系の高校ということも加えて、野球部ということでね、そういう挨拶をしっかりしようというのができてるんでしょう。今年も残念ながら、あれ？滋賀の代表はまだ決まってないか。でも、確か比叡山は確かなったんですけども、まだまだね、ぜひ甲子園に戻ってきてほしいなという思うような学校でございますね。さて、そうやりまして再びブイストに乗りまして今度向かいました好きはミッション3か、大見神社なんですが、こちらの方はねものすごく近いんですね。15分ぐらい本当に、道をあれは県道47号だったかな、行きまして、さっきの石山坂本線、石山坂本線ではない石山坂本線の脇を通りましてね、神宮前という交差点で大見神宮の方へ入ってきました。駐車場に停めましてお参りね。こちら競技カルタの映画ちはやふるの舞台にもなったということで、鮮やかなね、なんつうの門っていうのそういうのがございました。おお、やっぱり違うななんていうふうに気がしましたけど、女性も多かったですね。まあそんなぐらいに映画の舞台にもなるようなところでございますが、境内にはですね100人種がこう拡大印刷されて飾ってありましたけども、あまりの暑さにですね、見る気も失せたというと変ですけども、じっくり見るような体力がなかったというか気力もありませんでした。まあそれは私だけじゃなくてね、かれこれの方も見てなかったです。お宮参りの方がかなり多かったですね。この暑いのに大変だななんていうような気がいたしましたけども、さて、そうやってじゃあ参拝をしようと思いまして上のところへ上がっていったところ、外国人の方が二礼二拍手一礼のやら方をね知らずに戸惑っておりまして、私がさささっと歩いていったらですね、雲の子を散らすというと変ですが、パーッと逃げて逃げてって言うと変ですね、左右に分かれて、で私が何をするのかなとこうじっくり研究しておりましたけど、いやーちょっと視線が痛かったんですが、しっかりとですね、二礼二拍手一礼で、お参りをしてきました。 そして、こちらでね、ご主人、私のご主人と、あと、イコちゃんの分は紙に書いたやつを分けていただきまして。で、ご主人の方のミッションは終了ということで。で、こちら、たっくんのね、知恵守りを買ってきました。まあ、渡せる日がいつになるのかなというような気がいたしますが、たっくん用のね、知恵守り、可愛いやつなんですけどもね。まあ、そうやって、いいじじの役目をしましたけども。で、そうやって行きまして、これで、近江神宮の方も終わって、これで、まあ、イコちゃんの方のね、ミッションも過ぎましたんで、残るわ、っていうことで、自分の後は楽しみよ、っていうことで。で、バイクに戻りましてね、ふと iPhone を触ってみたところ、いや、これがすごい熱くなっちゃいまして。実は iPhone、もう一つの方は iPhone5S か。こちらの方、今ね、これ収録で使っているやつなんですけど。これね、私音楽とこの収録用に使ってるんで、この iPhone が聞いてたんですけども、さすがにあっちっちになったんでね、電源を聞きまして、今度は FM ラジオを聞こうということで。で、もう一つ持ってったラジオをね、スイッチは入れましたけども、どうもなかなか入らない。ね、最近どうも調子悪いっていうのもあるのかもしれませんけど。で、なんとか入ったんですね。そうしたらいきなり、厚生化粧品の提供番組のようでございました。私は厚生の、提供番組というと中学校の頃ですよ。土曜日 FM 東京でねやっていました厚生歌謡ベスト10ですよ。厚生化粧品ってやつですよ。まあ、こんなこと言いましたらねちょっとまたあれなんですけども、なんじゃそれかもしれないんですけど、あったんですよ1時間もだね、土曜日の1時からだったかな。まあ、厚生化粧品のね提供の会話番組だったんですけど、それでああそんなのあったなーなんて思いながらも、これ FM どこなんだろうなんてね思いながらも、動き出したところ雑音がザーって、どうもラジオも限界に近づいたようでございます。 AM が聞けてよかったんですけどね。でそんなことで、国道161号の旧道に戻りまして、どうもここ中央線変更をするみたいでね、一車線で、非常に混雑をしておりました。浜大津のね、4丁目付近だったかな、ここで、国道161号を右折でね、ここを右折しますと、こっからですよ、いよいよ先ほどもお話しいたしましたが、京阪のね平穏軌道のその醍醐味を確認するところでございました。いやーやっぱりいいっすね、この二方向に分かれるんで。もしあれでしたら、ちょっとググっていただければ、浜大津、京阪浜大津でいいのかな。そうやってみると分かりますけど。なかなかのこの醍醐味でございます。写真撮り忘れましたが。まあ一番いいのはね、あそこバイク止めてね、三井寺まで、もしくはさっきの坂本口まで乗るのがいいんですけども。あれでも確か中学の移動教室の時乗ったような気がするんですけどね。まあ当時は野球一筋だったんで覚えてないっていうのもありますけど。まあ次回はちょっと何とかして乗りたいなとは思いましたけども。なおかつ写真を撮ってないっていうのも失敗でしたね。まあ iPhone の切っちゃったっていうのが、電源切っちゃったっていうのもあったんでね、どうしてもそんなのもありましたけども。それは単なる言い訳に過ぎないんですが。はい。で、再びですね、国道161号に戻りました。裏道通って通って通ってって行けば、行けたんでしょうけども、自信がないんでね。で、国道161号に戻りまして、仁王の浜3丁目という信号を右折、カットパーマクレヨンと書いてある信号のない、交差点を左折。やがて見えてくるのが三藤食堂。店の前に止めようとしましたが、微妙な傾斜。この私のヘルメットね、これ実は足元がこう歪んで見えるんですね。で、なおかつメガネも乱視なんでね、こうしても足元が歪むんです。これは怖いなと思いまして、一旦進んで U ターン。で、全然本町の駅のね、反対側の止めようとした時に、あんだ、駐車場あるじゃんということで、駐車場を発見しまして、止めました。で、お店に入ったところ、優しそうなおばちゃん。ね、ここへどうぞって。さっきのバイクの方ね。そうだよね。店の前でガチャガチャやってたら目立つわね。荷物は奥の座敷に置いてね、なんて優しく言っていただきました。おー、評判と違うじゃねえか。随分優しいじゃねえか、と思いつつね。で、座って。 カツ丼の大盛りを注文いたしました。上沼恵美子さんのバラエティ番組なんていうか知りませんが、なぜ関西でしかやってないの？これ関西でじゃなくて関東でもやったら面白いじゃないのなんて思ったんですが、関東だと上沼恵美子さんは14時号の料理番組ぐらいしか出てきませんでしたけど、いやこれ面白いなと思ってね、ぜひ関東でもやってくれよと思ったんですが、まあそんなことは置いときて、いよいよこれ B パートの方も30分になってしまったんで、 B パートの方も終了していよいよ初めての C パート、ちょっともうちょっとだけお付き合いをお願いしたいと思います。